さあ始まりましたネタバレさん 2.0。 今回はコロナパンデミック3年目となる2021年に公開された映画キングスマン・ザ・ファースト・エージェントです。エリザベス女王など現在のイギリス王室につながる血筋であるマシュー・ボーン監督による作品で、キングスマンシリーズの第3作目にあたる作品です。言い換えればイギリス王室の親戚が作る映画で、その内容も王室に近い人脈ならではの興味深い物語です。一般的にフィクションは架空の物語と考えられていると思いますが、イルミナティが作る映像作品の多くが彼らが計画していることの発表の場であったり、私たちが学校で教えられる嘘の情報ではなく実際の歴史だったりします。このような視点で今作を見るとより面白くなると思われます。義務教育でまともに勉強をしなかった人間としては、この映画で驚いたことが、第一次世界大戦当時1910年代のイギリス、ドイツ、ロシアの王様がいとこ同士だったということでした。幼少期にともにヴィクトリア女王から厳しいしつけにあった3人が、第一次世界大戦期に戦争の行方を左右する王の立場になっていたのでした。ヴィクトリア女王といえば、2022年に死去が発表されたエリザベス女王の5世代前の人物で、このヴィクトリア朝という時代の特徴は、現代のテクノロジー社会の基盤となる生活様式が広まった時期でした。現代に大きな影響を与えたものといえば産業革命です。史実ではイギリスの当時の王様ジョージ5世のいとこで、ロシア王のニコライ2世はロマノフ家とされています。このニコライ2世が300年続いたロマノフ家最後の人物で、1917年の2月革命以降にロマノフ家は一般市民になったとされています。映画でもこのシーンが描かれ、ニコライ2世を王座から引きずり落とし勝ち誇っているレーニンの姿が印象的でした。さらに現在まで続くイギリスの王室は全て征服王ウィリアム1世の子孫で、この王室に従い婚姻関係を結ぶ貴族となったのが今作の主人公のオックスフォード家などの貴族です。これが何を意味するのかというと、彼らがブリテン島に侵略しに来た際に、以前からブリテン島にいた先住民たちは、彼ら現イギリス王室に従う貴族のことを嫌っているということなのです。そんなオックスフォード家を嫌っているのが今作の黒幕のモートンなどのスコットランド系という設定です。これは史実と同じです。ヒトラーは史実でも第一次世界大戦の後に力をつけていきます。映画では敵役である闇の教団のリーダーだったモートンが倒された後、ドイツ王の側近エリック・ヤン・ハヌッセンが新たなリーダーになりました。その時ロシアでは闇の教団メンバーのウラジミール・レーニンが権力を強めていました。そしてレーニンに対抗する反対勢力として新たにメンバーになったのがアドルフ・ヒトラーだったという結末で、この映画は終わっています。これは第一次世界大戦後の出来事ですが、史実でもヒトラーは第一次世界大戦の後に力を強めています。つまりフィクションであるとされる映画ですが、ほぼほぼ事実を描いているわけです。これが事実だとすると、レーニンもヒトラーも同じ組織のメンバーということで、彼らは口裏を合わせて分断統治をしていたということも考えられます。無益な政治的対立が絶えないのは、このような分裂した状態の方がイルミナティにとっては双方をコントロールしやすいというわけです。これはシオンの議定書にも書かれています。続いてロケーションについてです。キングスマンについて、アーサーも父に連れてこられた世界一と言われるテイラーの仕立て屋、ウェストミンスターサビル路11番地にある。カシミヤブック第1巻にカマリロヤギの唯一の生息地として、闇の教団のアジトのあるスイスの切り立った岩山が掲載されている。第一次世界大戦後にオックスフォード家のオーランドが店を買い取り、2階の型紙部屋を会議室にする。この映画での外観のロケ地は実際にサビル路11番地に実在する仕立て屋の外観をそのまま使っています。その店の名前はハンツマン&サンズ。この顧客のリストにはエドワード8世やデューク・オブ・ケント、ウィンストン・チャーチルのチャーチル一族、ジョージ・バンダービルト2世、 ロシチャイルド家などの貴族からローレンス・オリビエやクラーク・ゲイブル、デイビッド・ボーイ、アデル、アステア、ココ・シャネル、ビング・クロスビー、マレーネ・デートリヒ、ベニー・グッドマン、キャサリン・ヘップバーンなど、さらには通称ニゴとして知られ、アパレルブランドのアベイジング・エイプの創業者である長尾智明、イギリスのロックバンドザ・クークスのフロントマンであるルーク・プリチャード、また1930年代の連邦劇場計画でギルバートとサリバンのオペレッタなどを上演したドイディ・カルデ、ビートルズのマネージャーで6人目のビートルズとしても知られるブライアン・エプスタインなどの有名人、また今シリーズ作の登場人物のハリー・ハートを演じるコリン・ファースト・マーリン役のマーク・ストロング、今作の監督のマシュー・ボーンもハンツマンの顧客としてリストに名前があります。続いてスイス、闇の教団のアジトのある場所であり、カメリロヤギの唯一の生息地としてキングスマンが所有するカシミヤブック第1巻に掲載されている切り立った岩山がある場所、アジトの岩山のふもとにはチーズ小屋がある。カメリロヤギはマーコールがモデルとなっている様子。続いてホワイトホール、日本の霞が関と同じくイギリス政府の中枢を意味する言葉、通りの名前であり、かつて存在した宮殿の名前でもあります。防衛省やイギリス陸軍本部、王立騎兵隊司令部、イギリス海軍本部などがあり、北の端にトラファルガー広場があります。かつてはスコットランドヤード、現在のロンドン警視庁がホワイトホールの北東にあり、その名前の由来になっています。その名称がグレートスコットランドヤード。キッチナーは仕立て屋の2階の方がホワイトホールより内密な話をすることができると話します。次に世界観や設定について、まずオックスフォード家、かつては盗み、殺人、騙しなどの悪事によって貴族にのし上がった一族です。乱暴で冷酷だったからこそのし上がることができた。かつてはジェントルマン、ヤマな男と呼ばれるのは死ぬことを意味した。オックスフォード一家が住むお城のアーサーの書斎の棚にある像を回転させると、書架の一つが扉のように開く。その先は洞窟のような状態で少し下ったところに秘密の部屋がある。これが仕立て屋を本部とするキングスマンエージェンシー設立前の民間の諜報機関の活動拠点。1916年時点でポリ、ショーラ、コンラッドがその存在をしている。モートンからは平和を愛するイングランドのバラと比喩される。イングランドの花の文様にもアーサー・オデンシスを信じていた一族が深く関わっている。次にキングスマンエージェンシー、政治だけでは戦争を止めることはできないと考えたアーサーらの発案で設立。当初はオックスフォード家の使用人のポリーとショーラが世界中の使用人のネットワークを構築し、情報網を作っていた。手紙や伝書場と写真技術などが情報伝達に使われている。ドイツが打電した暗号を読み解いた際は、暗号解読をする英国海軍情報本部に勤める使用人がティーポットの裏にあるカメラで資料を撮影した。それはドイツ外務大臣がメキシコの大使に送ったもので、メキシコに同盟を求め、アメリカを攻撃してアメリカが参戦しないようにする目論みのある文章のことでした。これは世の中ではツィンメルマン電報と言われ、ドイツから送ったこの手紙の発案者は闇の教団のメンバーであるエリック・ヤン・ハヌセンでした。この手紙をウィルソン大統領に見せれば戦争が終わるとアーサーたちは考えた。しかしウィルソンは怪しい文章だとして取り合わなかったため、戦争はしないと発表してしまう。第一次世界大戦後に正式に民間の諜報機関として設立され、仕立て屋キングスマンの2階の型紙部屋が会議室になる。後のシリーズで分かることですが、この組織の資金は第一次世界大戦の後に行き場を失った相続資産や遺産が使われているということが判明します。続きまして闇の教団について、言語を直訳すると羊飼いの群れとなります。リーダーとなる人物を羊飼いシェパードと呼んでいる。ラスプーチンはモートンのためのファベルジェの卵を 作る。信頼とは他者の正直さを信じること。モートンらは人々が他者の正直さを信じることを武器にして征服を目論んでいる。メンバーにはモートンから信者の証として指輪が与えられる。この指輪の中には青酸カリが入っている。教団のアジトは木製のリフトで断崖絶壁の岩を数百メートル上がらなければならず、これが唯一空以外からアジトへ行く方法。このアジトの周りでカマリロヤギを飼育し、このヤギから取れるカシミヤを売りさばいている。モートンらはこのヤギをアンガスと呼んでいるが、カシミヤブック第1巻ではアルペンヤギという種類のヤギと記載されている。メンバーにはアジア系の人物もいることが映画では描かれている。次に西部戦線司令部、イギリス軍。コンラッドが入隊後に生活していた場所、グレナディアガーズ連隊、ブラックウォッチ連隊などの駐屯地。注意だったコンラッドはロンドンに送られ、前線では戦えないことが決まるが、父の元へ帰りたくないコンラッドはアーチーリード下級伍長と話をつけ身分を入れ替わります。その後アーチーをメッセンジャーとしてロンドンの父アーサーの元へ送り込みました。次に登場人物について。初代のキングスマンのメンバー、オーランド・オックスフォード校、通称アーサー。イギリス軍で植民地を征服していた際に殺しに嫌気がさし、人々を救うことを目指すようになった英国貴族。このことから世間的には戦争を好まない男というイメージがあり、秘密組織を作り裏で戦争をしていることは誰にもわからないようになっている。息子の死を乗り越え、第一次世界大戦から祖国を守るために一家の使用人とともに諜報機関を立ち上げる。イギリスを窮地に落ち入れようとする闇の教団の破壊へ向けて動き出す。戦後は一家が代々通う仕立てやキングスマンにどの政府にも属さない諜報機関を設立し、初代リーダーアーサーとなる。ボア戦争の際に南アフリカで左足を負傷し、これ以降杖が必要になるが、ラスプーチンに会った際に治療してもらう。次にアーチーリード、通称ランスロット。ブラックウォッチ連隊の下級伍長だった際にコンラッドと入れ替わりをして、アーサーの元へコンラッドの戦死を伝えに行った軍人。コンラッドの死を伝えた時に自分はランスロットでアーサー王に会いたいと説明してアーサーに会う。次、元アメリカ合衆国大使の、通称ベティベア、在英アメリカ大使。アーサーがマタハリを捕まえる際に近くにおり、その後ウィルソン大統領がマタのハリートラップにかかり脅されていたことをアーサーに伝える。史実でベティビアにあたる人物は当時のアメリカ大使であるジョン・ W ・デイビス、後にクーリッジに敗れた大統領候補だった人物、またはチンメルマン電報の経緯を参考に考えるとウォルター・ペイジ。続いてジョージ5世、通称パーシバル、英国王。祖母はヴィクトリア女王。一家の名前ゴータ家を英国府のウィンザー家に変更した王。これはロシアでニコライ2世が退位し、戦争からの撤退が決定し、ドイツが貿易の邪魔をしてイギリスへの食料供給が途絶え、敗戦濃厚のイギリスで革命が起きる可能性が高かったための対処だった。次に闇の教団のメンバー、モートン、通称羊飼い。キッチナ将軍の側近で副官だった人物。祖国はスコットランドで、両親たちの故郷はヴィクトリア朝の一族に乗っ取られた。700年抑圧されてきたとしてジョージ王の一族を恨んでいる。ドイツをけしかけてイギリスを征服しようと目論む。ロシアが戦争に参加しないようにラスプーチンを送り込んで工作していた。ドイツによるイギリスへの戦争の追い打ちをかけるためラスプーチンを指名する。第一次世界大戦を仕掛けたとはモートンで、当初は10年かかると見込んでいたが、2年足らずで泥沼化し、各国の王たちは仲違いし、ヨーロッパの資金は枯渇。この戦争で無意味に何百万人という人々が殺され、人間同士の信頼関係を破壊した。フェンシングで決着をつけようとする際にマナスメイクスマン、礼節が人を作ると言及。この言葉が今作シリーズのキャッチコピーとしてたびたび利用される。デュポンとマタハリが失敗した際には、次の大統領にはモートンら闇の教団の息のかかった大統領を選ぶようにデュポンに指示している。実際にキッチナー将軍を暗殺し、モートンのモデルと思われる人物にフリッツ・デュケインがいる。グレゴリー・ラスプーチン、指輪のシンボルは亀。 ニコライ2世の側近、ニコライ2世の息子に毒アヘンを盛り、息子が病気になったのは戦争をしているからだと説得し、ロシアがイギリスとドイツの戦争に参加しないように仕向ける。この際に宗教も利用している。甘いデザートと若いイケメン男子を好む。毎朝の食事で毒を少しずつ摂取しているので青酸カリへの耐性がある。ポリーの作った青酸カリ入りベイクウェルタルトを食べて嘔吐。アーサーの足を治すという描写では血流を良くする必要があること、そのためにも自分自身がエネルギーが必要だとしてタルトを食べる。さらにアーサーの患部を舐め、アーサーは耐え難い表情を浮かべながらもその後立ち上がった際に足が良くなっていることを実感。アーサー親子やショーラとの戦いの末に女性使用人ポリーの銃弾で頭の眉間のど真ん中を撃ち抜かれて死去。エリック・ヤン・ハヌッセン羊飼い、モートンの後継として組織のトップ羊飼いになる。その際に新たに組織のメンバーに入れたのがヒトラー。指輪のシンボルは犬。ヴィルヘルム2世の側近、このヴィルヘルム2世に戦争するようにけしかけていた。歴史上の実在した人物の本名はヘルマン・シュタイン・シュナイダーで、チェコ系ユダヤ人だったと伝えられる人物。マジシャンとして人気を博し、アドルフ・ヒトラーの側近でヒトラーに演説を教えた人物と言われる。ドイツ国会議事堂放火事件を予言し的中させている。アメリカの戦略諜報局に所属する。精神分析医ウォルター・ランガの報告では、1920年代にはヒトラーはハヌッセンから演説や心理学のことを学び、集会演説などでの人心掌握の術を教えられたとされている。またハリ、第一次世界大戦に参戦しようとするウィルソン大統領にハニートラップを仕掛ける女性、イギリスのアメリカ大使館にいたところをアーサーに捕まる。ガブリロ・プリンチプ、指輪のシンボルはクマ、サラエボ事件でフランツ・フェルディナンド大公を暗殺した人物。手投げ爆弾が失敗し、直後に銃で射殺することに成功。この事件によりドイツが戦争を始める口実を与えることになった。民族主義者ウラジミール・レーニン、ラスプーチンの死を受けてモートンからロシアの戦争をやめさせるために革命を始めるよう指示される。革命が成功した場合、自分が左になるので右となる力が必要だとモートンに説明。そういう人物を用意するようにモートンに要求した。アドルフ・ヒトラー、左のレーニンに対立する右として闇の教団に加わる。ロシア皇帝を退位したニコライ2世とその家族を射殺した人物として描かれている。劇中でのヒトラーは退位したニコライ2世とその家族が記念写真を撮った際のカメラマンになりすまし一家を射殺している。アルフレッド・ル・デュポン、またハリがホワイトハウスに送り込むのを助けたアメリカの実業家、ウィルソン大統領のスキャンダルフィルムを元にウィルソンを失脚させ、闇の教団の息のかかった人物を大統領にするように指示されていたが失敗したため、アジトから逃げる際にモートンによって殺される。ウッドロー・ウィルソン、第一次大戦に参戦したことでイギリスに勝利をもたらしたアメリカの大統領。アーサーたちがドイツがメキシコと同盟してアメリカに攻め込もうとした資料を見せ参戦するように仕向けた。主婦が作ったピーナッツバタークッキーとともにマタハリとのスキャンダルフィルムが手元にやってきたことで戦争に参戦することを決める。こうしてイギリスはドイツに勝利。好みの酒はステイツマンのロック。このウイスキーステイツマンの製造元はキングスマンゴールデンサークルで登場するアメリカケンタッキー州のウイスキー醸造所であり、ウイスキーブランド。この醸造所の実態はかつてキングスマンで服を仕立ててもらっていたメンバーが設立したアメリカの民間諜報機関。キングスマンとは姉妹関係だが、その関係は極秘になっていた。ニコライ2世、ロシア皇帝、国の政権をレーニンに奪われた後、家族との写真撮影の最中にカメラマンに銃殺される。このカメラマンはアドルフ・ヒトラーだった。祖母はビクトリア女王。映画ラストエンペラーで愛新覚羅溥儀はロシア皇帝ニコライ2世は満州を奪ったと話す。フランツ・ フェルディナント大公、政治的野心を危険視されているためサラエボを訪れた際にアーサとコンラッドらが警備についていた。このサラエボ事件により第一次世界大戦が始まる。ちなみに会見の後の移動中に間違った道に迷い込んだのは助手席に座る将校のせいだった。ハーバート・キッチナー、イギリスの将軍アーサーと近しくモートンを副官としていた。フェリックス・ユスポフ、コンラッドのいとこ、ニコライ2世の息子。1914年頃はロシア在住。ラスプーチンがいかに怪しいかをオックスフォード家に手紙で伝えていた。ダグラス、ウィルソン大統領の執事でキングスマンに情報提供していた情報者の一人。次にトリビアについて。魔術師マーリン、黒人の使用人ショーラが調達係でコードネームがマーリンとなっているキングスマンエージェンシー。マーリンはアーサー王伝説に登場する魔術師の一人で、ゼロックスを退社した二人が始めたアドミもこの魔術師のことを痛くお気に入りのようです。ちなみにゼロックス共同創業者の一人が映画公開と同じ年に亡くなっていました。ベイクウェル・タルドとラスプーチンの洗脳方法。劇中でラスプーチンがニコライ2世に近づき、一家を意のままに操っている様子が描かれます。洗脳されたニコライ2世一家を助けるためにラスプーチン殺害に向かったのが今作の主人公アーサーと正式な設立前のキングスマンエージェンシーの面々でした。当時は使用人の情報網程度の諜報機関でしたが、戦争に行きたがるアーサーの息子コンラッドも初めて戦争の前線に行くことになったのが階層ラスプーチンとの対決でした。その際アーサーたちは甘いものが好きなラスプーチンに使用人のポリーが作る猛毒ベイクウェルタルトを食べさせ殺害を試みます。しかしラスプーチンは普段から青酸カリを少量ずつ摂取しているため、嘔吐する程度で全く毒が効かないという状況でした。しかもこの青酸カリはアーモンドの香りと似ているそうです。初めて知りましたが、アーモンドにはそんな意味があることに驚きました。そんなラスプーチンがニコライ2世一族を洗脳する方法として描かれたのがまたしても毒でした。ニコライ2世の夫婦の息子に少量のアヘン入りお菓子を食べさせ、具合の悪くなった息子を解放して助けることでラスプーチンは夫婦の信頼を勝ち取るのでした。その上、皇帝夫婦にもアヘンを飲ませるという描写もありました。きっと聖なる水だとかなんとか言って騙したのでしょう。こうしてラスプーチンの意のままになったニコライ2世のロシアはプラマク・モートンの望むままに戦争に突入しそうになりましたが、アーサーたちが直前で阻止することに成功したのでした。この作戦が失敗したためにモートンらはドイツ皇帝に取り入って再び戦争を仕掛けようとします。この際にメキシコと同盟を結びアメリカに戦争を仕掛けることでイギリスが孤立するようにしようとしたモートンらでしたが、その際の暗号電報であるツィンメルマン電報の内容をイギリス側に解読され、この計画も失敗に終わりました。この際に裏で暗躍していたのがアメリカ大統領ウィルソンをハニートラップで意のままに操ろうとした女性スパイマタハリと、彼女をホワイトハウスまで引き入れた実業家のデュポンでした。これが第一次世界大戦の裏で起こっていた情報戦だったというのが今作の物語でもあります。果たしてイギリスの仕立て屋にこのような諜報機関があるのか、実際にあるとしたらこの物語はほとんど事実と言えるのか、今後も調べを進めていければと思います。